恐れるなというのを見ましたが、今週は創世記において同じ言葉、同じ真実を共に見ていきたいと思います。今日はこのアブラハムをですね見ますが、アブラハムとは信仰の父とも呼ばれる方ですね。そして主はこのアブラハムに対して恐れるなと命じる、励ますわけですね。ちょっと一箇所、まずこの箇所ですね、ちょっと読みしましょう。創世記の15章の1節からですね。これらの出来事の後、主の言葉が幻のうちにアブラムに臨み、こう仰せられた。アブラムよ、恐れるな。私はあなたの盾である。あなたの受ける報いは非常に大きい。そこでアブラムは申し上げた。神、主よ、私に何をお与えになるのですか？私には子供、子がありません。私の家の相続人は、あのダマスコのエリエゼルになるのでしょうか？さらにアブラムは、ご覧ください。あなたが子孫を私にくださらないので、私の家の奴隷が、私の後取りになるのでしょうと申し上げた。とりあえずそこまでですね、見ますが、恐れるなとですね、一節にありましたね。ごめんなさい、最後まで読みましょうね。4節続けてみますが、すると主の言葉が彼に臨み、アブラムに臨んだんですね。こう仰せられた。その者があなたの後を継いではならない。ただあなた自身から生まれ出てくる者があなたの後を継がなければならない。そして彼を外に連れ出して仰せられた。さあ天を見上げなさい。星を数えることができるならそれを数えなさい。さらに仰せられた。あなたの子孫はこのようになる。彼は主を信じた。アブラムですね。主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。というこの箇所ですね。今日はこのアブラムの信仰について見ていきますが、この6節がですね、中心になりますね。彼はアブラムですね。アブラムが主を信じた。主はそれを彼の義と認められたというこの箇所ですね。この6節はある意味とてもこう旧約聖書全体の鍵を握る一つの聖句です、箇所ですね。で、結局先週もですね、恐れるなと見ましたね。今週もこの一節に主が命じてますよね。アブラムよ、恐れるなとありますね。結局私たちは恐れないためには何が鍵になるか、何がこう重要かと言いますと、それはやはり信仰ですね。主を信頼することです。信仰です。今日はこのアブラハムの信仰を共に見ていきます。さあ、まずこのアブラハムの恐れについて考えたいと思います。ここで主はアブラムよ、恐れるなと命じている、励ましている以上、主はアブラムが恐れて、何かを恐れていたということが分かりますね。で、結局この15章の前の14章では、このアブラムはこの甥のロトをとソドムを戦争に巻き込まれたこのね、町と甥を救助したんですね。で、結局その当時、ソドムが他の王様に負けて人たちが捕らえられて、ロトもその中でしたが、このアブラムは彼らを 攻撃し、そしてこのソドムの人々やその富や、まあ、王位のロトを救助したんですね。そうしますとどうでしょうか。普通に考えたらその王様はそのことを喜んでますか。負けた王様は、まあ、当然そうじゃないですね。ですからまた攻撃されるとか、ひどい目に遭うとか、そんなことを、まあ、考えますよね。まあ、アブラハムは神様の御助けによって勝ったものの、特に多くの、ね、武器とか、まあ、そういう兵隊がいるのではないんですよね。ありませんから。でしかもアブラハムは町のに住んだり、そこに城壁があったりというのでもありません。アブラハムはこの天幕に住んでますから、なかなか厳しい状況ですが、そしてもう一つですね、ここでアブラハムが心配していることは、特にここに歌ってあるのがこの2節3節ですね。それは子供がいないということです。で、まあ、アブラハムに対して神様はさまざまな約束をお与えくださったんですが、それはアブラハム自身よりもその子孫に対する約束ですから、ですからこの子孫に例えばこのカナンの地を与えるとか、あるいは子孫を通して大いなる国民にしますとか、まあ、様々なですね、この約束がありますけれども、いまだ子供がいない。でしかもアブラハムは、まあ、おそらく80歳ぐらいですね。ですからとてもこうある意味厳しく感じるわけですよね。子供がいない。だからここの2節3節もう一度読みますと、そこでアブラハムは申し上げた。神主よ、私に何をお与えになるのですか。私には子がありません。私の家の相続人はあのダマスコのエリエゼルになるのでしょうか。さらにアブラムはご覧ください、あなたが子孫を私にくださらないので、私の家の奴隷が私の跡取りになるのでしょうと申し上げた。まあ悩んでますね、このことをね。で、まあ、分からなくはないですね。結局神様が多くの約束をお与えくださったけれども、しかしながらその祝福をね、という約束を与えてくださったんですが、でも子供がいない。でこの恐れるなの後にですね、神様がこう一節では、私はあなたの盾であり、あなたを受ける報いは非常に大きいとあります。守ります、また祝福しますということですが、でも子供がいなかったらどうなるんですかというね、この祝福はどうなるんですかという、こういうようなことです。アブラムは結局周りのカナン人のことも怖がったりしましたね。まあ、以前も妻が美しいから自分はそのために殺されるじゃないかというような恐れもあったわけですが、そしてこの戦争に巻き込まれるだろうという恐れもあったり、また子供がいないというのがあるいは一番大きいのかもしれませんが、まあ、この神様にそういう恐れを隠さずにお伝えしていますね。まあ、私たちもですから、そのような意味で自分の心配すること、怖がること、悩むことを隠さずに主にお伝えするのは、まあ、健全かと思いますね。まあ、逆に言うとお伝えしなくても私たちの心の見通しですから分かりますよね。ですから私たちはそれを隠さず主にお伝えすべきです。さあ、そのようなこのアブラハムですね、怖がってます、恐れてますが、主はその恐れるなと命じてます。そしてその恐れるなという根拠としていくつかおっしゃってますので、それを少し見たいと思いますね。主の御約束を見ます。まず一節ですね、アブラムよ恐れるなとありますが、私はあなたの盾である、あなたの受ける報いは非常に大きいですね。盾である、 だから確かにアブラハムには正式な軍隊はない、そういう城壁もない、天幕暮らしです。王様が攻めてきたら、まあ、人間的に言えば勝ちっこないわけですね。勝てるはずもないんですが、でもここで主ご自身がアブラハムの盾となっている。盾とはすなわち私たちを守る、身を守るものですよね。でその盾です。そしてこのアブラハムを、このアブラハムをそういう攻撃から守ります。主に、主をこう任せるような王様やあるいはものはないわけです。まあ、前の14節ではこのようにアブラハムが勝ちますとこのように言われましたね。19節から見ますと、14章19節、彼はアブラハムを祝福していった。まあ、ここで彼はメルキゼデクですが、神様の大祭司ですね。18節から読みましょうかね。さて、シャレムの王メルキゼデクはパンとブドウ酒を持ってきてきた。彼は意図高き神の祭司であった。彼はアブラムを祝福していった。祝福を受けよアブラム、天と地を作られた方、意図高い神より、あなたの手にあなたの敵を渡された。意図高き神に誉れあれ。アブラムはすべてのものの10分の1を彼に与えた、ありますね。まあ、このように、この神様がここではこの意図高き神と紹介されていますね。意図高き神、最もこう全てを支配しているお方ですから、まあ、そのように言うとすれば、王の王、主の主という表現も聖書に出ますが、全てを支配していらっしゃるお方です。だから当然このアブラハムを守ることは十分できます。盾です。でこの原則は今日も一緒です。すなわち私たち主を信じる者の勝利がなぜ確実かというと、それが私たちがすごいからではないんです。私たちの信じておられる真の神様がすごいからです。意図高き神だからです。全てを支配しておられる方だからです、ね、だからこのようにまずこの主の約束としては、アブラハムを守ります、私は盾ですという神様、意図高き力ある神様が約束されます。そしてさらにはこの一節のその次には、私はあなたの盾である、あなたの受ける報いは非常に大きいとありますね。アブラハムを報いてくださるわけですね。で、まあ、すでにアブラムはさまざまな形で祝福されています。まあ、裕福ですし、いろんなしもべもいますし、いろんな意味で祝福されていますが、しかしさらにですね、この報いてくださると非常に大きいとあります。まあ、そのような意味で私たちは神様にお仕えするとすれば、神様にお仕えして損することはないわけですね。本当に報いてくださいます。私たちを祝福してくださいます。さまざまな形でありますが、そうなんですね。まあ、さっきも見たようにアブラムは十分に一を捧げたんですが、それは言うならば神様を優先してます、第一にしてますね。でそのような中で神様はこのアブラハムを祝福しますとおっしゃるわけですね。である訳では主ご自身がその大きな報いだというような訳になってますね。すなわち私はあなたの盾であり、あなたの大きな報い、非常に大きな報いですというこんなそのような、まあ、訳もありますが、まあ、いずれにしろ主はですね、私たちをさまざまな形で報いてくださいますし、また主ご自身が何よりものこの報いです。すなわち主ご自身とのこう愛に満ちた関係というのが最も大きな祝福ですね。だからそのようにアブラハムを祝福しますよ、報いますよっていうこの約束、 そしてさらにはこの4節5節のですねところにありますが、このアブラムはこの本当に悩んでいるわけですね。でこの4節にありますが、すると主の言葉が彼に臨みこう仰せられた。その者があなたの後を継ぐのではならない。ただあなた自身から生まれ出てくる者があなたの後を継がなければならない。そして彼を外に連れ出して仰せられた。さあ天を見上げなさい。星を数えることができるならそれを数えなさい。さらに仰せられた。あなたの子孫はこのようになる。まあこのアブラハムにですね、まあ以前さっき見たようにアブラハムはですね、子供がいないことを悩んでました。でこう心配してました。でこの自分のしもべが跡取りになるのか跡継ぎになるのかということを悩んでいますが、そうではない。子供が与えられます。そしてその星空を見せるわけですね。まあ街中の星空はそれでも星の数は多いんですけど、でも限られますよね。目に見えるこの星の数は。しかしながらそれはこのように今の社会のようにこう電気がない、そして田舎のこういう牧草のね、そういう地域でこう眺めますと、それは無数に星がありますね。数えてみてください。でもきっと想像するには少し待ったと思うんですね。アブラムがこう眺めて、まあきっと数えようとしないでしょうけどね、眺めて、ああすごいっていう、こうそしてそのようなこの子孫になりますというね、こう神様の約束です。子供を与えます。そして子孫をこのように増やします。まあ他の箇所ではこの地の塵のようにとかね、砂のようにとかね、そんな感じで、まあ数えきれないほど増やしますよっていうね、こういうように約束しております。さあそのように神様がこのアブラムに、恐れるな、私はあなたの盾、非常にこの報いは非常に大きい、子供を与えますね、という星のようになりますと、こういうように約束しますと、さあアブラムはどう反応しますか。6節ですね。彼は主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。このアブラムの信仰ですね、主の何を信じたんですかね。主のお言葉を信じたんです。主の御約束を信じたんですね。ね、でこのアブラムは主の御約束を信じたんです。で結局考えたら、あの夜空を眺めるアブラハムには何か変わったんですか。実際に何か変わったんでしょうか。城壁がパッとできたとかね、子供が急に生まれたとか、ね、何一つ変わってないんです。状況自体はね、何も変わってない。でも神様の御約束があります。その御約束ゆえに彼はそれを信じたんです。すなわちまだ戦争が絶えないカナン地に住んでますが、神様が守ってくださる。まだ子供がいないけど与えますという、星の数のようになりますという、この神様のこの御約束を本気にして信じたんですね。で、結局この箇所がですね、とっても旧約聖書で大事とさっきも言いましたが、まあ、新約聖書でも後で見ますけど引用されます。本当に私たちも神様の御約束を信じるべきです。神様のお言葉を本気にすべきです。で結局この恐れるなという、この恐れに打ち勝つこの秘訣は信仰ですね。神様のお言葉を本気にする、まあ、しばしば神様はさまざまな困難を用いて私たちの信仰をさらに強め成長させてくださいます、まあ、このアブラハムの場合は子供が生まれないのもその試練の一つです。そして他にもさまざま、さっきの戦争もそうでしょうし、 さまざまな試練に遭いますが、その都度主が助けてくださる。そしてこのような中で信仰が強められていくんですね。主は今日も私たちに同じようにされます。で、結局最後の6節の最後にはこうありましたね。彼は主を信じた、主はそれを彼の義と認められた。このアブラハムが神様の御約束を本気にして信じたので、主はその彼の信仰、彼がねそういうふうに信じることを見て、このアブラハムを義と認められたとあります。アブラハムは、主はアブラハムを義と認めてくださった。このアブラハムの信仰はこの主を喜ばせたんですね。そしてその信仰のゆえに、主は、神様はこのアブラハムを義と認めてくださったんです。認めてくださったという表現はですね、まあ結局神様がそのように、そのようにこの認めたんですね。そのように義認としてくださったんですね。で、結局これは、まあ、アブラハムは割といい人なんですけどね、比較的いい人なんですが、でも完璧ではないんです。まあ、いろいろこう罪もありますよね。紹介、聖書の中にも紹介され、嘘をついたり、まあ、怖がったり、いろいろ他にも出ますけどね。まあ、そのようなこう罪人、私たちのいわば仲間です。まあ、真面目な立派な人ですけど、ね、でもここで肝心なことがあります。この義と認められたのは、一生懸命頑張って真面目に、こう生活しているからじゃないんです。それは神様のお言葉を信じたからです。で、神様がこのアブラハムを義とみなしてくださったんですね。この神様に対する信仰ゆえに。で、結局この神様の御約束を彼は信じたんですね。で、その御約束の中には、まあ、アブラハムは どれほどまでそれを理解したかは私たちはわからないんですけれども、まあ、この救い主イエス様の、この救い主の約束も含まれてます。まあ、それをそこまで どこまでこのね、実際アブラムが理解できたかは分かりませんけど、一箇所でもヨハネの8章ですね、言いますと、イエス様がこのようにアブラハムについて述べてますね。ヨハネの8章の56節からです。195ページですね。ヨハネの8章の56節からですね、195ページ。あなた方の父アブラハムは私の日を見ることを思って大いに喜びました。彼はそれを見て喜んだのです。そこでユダヤ人たちはイエスに向かって言った。あなたはまだ50歳になっていないのにアブラハムを見たのですか。イエスは彼らに言われた。誠に誠にあなたに告げます、アブラハムが生まれる前から私はいるのです。まあ、このイエス様はですね、そのアブラハムは私の日を見ることを思って大いに喜びました。彼はそれを見て喜んだのです。まあ、ですからどのぐらいこうね、救い主のことを理解したかはわからないんですが、でも主へのその期待を持って、救い主は救ってくださる、救い主を与えてくださる、その期待を持っていたということですね。まあ、ですからこの6節、さっきの創世記6節、15章6節、彼は主を信じた、主はそれを彼の義と認められたっていうのは、本当にこの旧約聖書の中の鍵の一つの鍵となるこの御言葉であり、本当にこの神様を信じるですね、お言葉を本気にするというね、ことの重さを私たちに示しておられます。さあ、ローマ書に移りますが、このことをパウロも取り上げてますね。で、ローマ書の4章をまず見ますが、4章の 20節からですが、295ページになります。ローマ書の4章の20節、295ページですが、ごめんなさい、まず4章の3節ですね。3節いますが、294ページ、3節、聖書は何と言っていますか。それでアブラハムは神を信じた、それが彼の義とみなされたとあります。まあ、ここはさっき読んだ創世記の、まあね、15章の6節を引用してますよね。そしてこのことについてさらにいろいろ書いてあります。まあ、長いので全部読みませんけれども、ちょっと飛ばしてさっきの20節を見ますと、次のページですね。彼は不信仰によって神の約束を疑うようなことをせず、反対に信仰がますます強くなって神に栄光を期し、神には約束されたことを成就する力があることを固く信じました。だからこそそれが彼の義とみなされたのです。で、このようにですね、このアブラハム、まあ、23節も言いましょうかね。しかし彼の義とみなされたと書いてあるのは、ただ彼のためではなく、また私たちのためですというね。まあ、この私たちの信仰についてこれから少し考えたいと思いますね。私たちの信仰、このアブラハムは信仰の手本です。で、この3節にあるように、それでアブラハムは神を信じた、それが彼の義とみなされたとあります。この6節を引用して、このアブラハムが神様の御約束を心から信じたことを紹介していますが、それがこのアブラハムのみならず私たちにも必要なことのように、まあ、この後で紹介するわけですね。結局この疑うことなく神様の御約束を信じたので義とみなされたんですが、24節、まあ、23節、しかし彼の義とみなされたと書いてあるのは、ただ彼のためではなく、また私たちのためです。すなわち私たちの主イエスを死者の中からよみがえらせた方を信じる私たちも、その信仰を義とみなされるのです。今日の私たちにもこれは 原則当てはまりますよということです。私たちの場合は子孫が与えられますよという話ではないんですが、そうではなくて、このイエス・キリストは誠の救い主ですよということで、あなたのために死なれましたよというこのことで、そのようにですね、この信じる場合にこう義とみなされますと。だから私たちの信仰はこのアブラハムの信仰と似てますね。まあ、アブラハムの場合は動物を捧げましたよね。羊を捧げたりヤギとかね。でもこれはキリストを描きました。今日もちろん私たちはそういうことをしませんが、それらのものはキリストを描き、主イエス様が来られ十字架に死んでくださったので、その絵ですが、まあ、私たちもそのイエス様の十字架の死と3日目によみがえられたこと、今さっき読んだ箇所にありますように、それを信じてこの義とみなされるとあります。一箇所見ますが、ローマ書の6章の23節ですね。このように聖書にあります。298ページ、罪から来る奉仕は死です。しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。まあ、罪の支払う報酬は、罪から来る報酬は死ですとありますね。そうなんですね。まあ、それはずっと聖書を最初から最後まで述べてますが、でも神様が私たちに与えてくださる賜物は永遠の命です。そしてその永遠の命をいただくためには主イエスキリストを救い主として信じる、このイエスキリストにある永遠の命です。まあ、このアブラハムは神様の御約束を信じましたが、私たちも神様の御約束を信じるものです。 で、ここにその御約束を信じるなら罪許され永遠の命いただきますよと、すなわち言い換えれば義とみなされますということですね。まあ、義とされる。結局アブラムの場合はこの信じたゆえに、信仰のゆえに彼の義とみなされたとありましたね。私たちもその義とみなされます。アブラムの場合は立法によるものではないんですね。立法というのはいろいろ神様の掟を守ったからではないんです、ね、立法はまだ先ですね。このアブラムの時代にまだなかったんですね。で、結局この神様に対する信仰によって、このすなわち救い主の約束など多くの祝福の約束を本気にして、まあ、その信仰によってこの義とみなされたんです。で、私たちも結局同じ原則ですが、罪深いこのものですが、しかしこのイエス・キリストを救い主として信じることにより、すなわちイエス様の十字架の死とよみがえりを信じることによって義とみなされます。義人、ね、義とみなされます。義とさ、こう主は私たちを義としてくださるんです。それはこの良いことをいっぱいしたからではないんです。そうではなくて信仰によるわけです。ですからこの私たちの信仰もそうですが、最後にもう一点加えたいんですが、ローマ書1章16節17節ですね。ローマ書の1章の16節17節、私は福音を恥と思いません。パウロが述べてますね。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人にとって救いを得させる神の力です。福音というのは、まあ、良い訪れですね。良い訪れとは何かというと、それはイエス様の十字架の死によって私たち罪人が清められ義とみなされる。イエス様が私たちに代わって裁かれ、私たちを義とみなされるという、この、まあ、びっくりするような良い訪れですね、福音。だからパウロはこの福音を恥と思わない。なぜかといえば、このユダヤ人をはじめギリシャ人、ユダヤ人、まあ、ギリシャ人というのは、まあ、言うならば異邦人、私たちですね、にも信じるすべての人にとって救いを得させる神の力です。で、17節ですが、なぜなら福音のうちには神の義が掲示されて、その義は信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。義人は信仰によって生きるというこのことは、まあ、ハバクク書から引用ですが、旧約聖書のね、ハバクク書からの引用ですが、まあ、このその義は信仰に始まり信仰に進ませるからですとありますね。まあ、この表現はですね、結局最初から最後まで義にかかってますというような表現であり、ですから私たちの救われるのも、罪の許され、義人、義とされるのはそのようなことです。最初から最後までその信仰によるわけです。でもここにはもう一つ の教えも秘めているように思いますのは、私たちはイエス様を信じるときに、そこで信仰が、そこでもうそれ以上いらないというのではないんです。すなわちイエス様を救い主として信じてからも、神様の御約束を信じ続けなければならない。そしてそれは単に自分の罪の許しについてではなくて、さまざまな形の神様の御約束を私たちは信じる、その信仰ですね。結局このアブラハムはこのように義とみなされて、じゃあもう試練がないかというと、その後も続きます。その後もいろいろあります、試されます。そしてその都度神様の御約束を信じて歩む、この信仰が生きた、そのようなこう信仰の生きたこう生活を続けるんですね。だから私たちもそのようにこう続けて主に頼り、 まあ、信じる御言葉の上に立って、まあ、こう生きていく、こういうことが必要ですね。さあ今日はアブラハムを見ましたね。もう一回創世記に戻りますと、15章の一節では、この主がアブラハムに幻として現れ、そして仰せられた。アブラハムよ恐れるな、ね、こうあるわけですね。恐れるな。でそして結局いろいろそれからありますが、恐れない理由、まあ一言で言うならば、神様は意図高き神であり、すべてを支配し、すべての力を持っておられることと、そしてもう一つは、その神様はアブラハムに素晴らしい約束を与えてくださったからですよ。それを根拠に恐れるななんですね。約束を信じなさい。私は守ります。祝福します。子供を与えます。ね、そしてその神様のこととお言葉をアブラハムは本気にしたんです。信じたんです。それによってその恐れに打ち勝つことができたということですね。結局さっきも触れたように、この6節の彼は主を信じた、主はそれを彼の義とみなされたという、このアブラハムの実生活には何一つ変わってないんです。未だ戦争の多いカナンの地に住んでます。未だこう大変な中です。子供がいない、ね、でも神様のお言葉を信じたので義とみなされたし、神様に守られたんですね。でこのような模範を主は私たちに与えておられます。だからさっき触れたように、まずイエス様を信じるときに、私たちは自分の罪を認めて、主イエス様が、神様がお与えくださった誠の救い主であることを信じることによって、義とみなされます。義とされます。義人と言いますね。主は私たちを義とみなしてくださる。私たちはある意味まだ同じ罪人です。同じ誘惑やいろんな問題を掲げてます。いろんな性格の悪いものがそのままパッと良くなりません、ね、でも義人と義と認められます。主は私たちをそうしてくださるんです。そしてもう一つ加えるのは、それはそこで信じて終わるのではなくて、信じ続けるっていうこの点ですね。すなわち私たちはクリスチャンとしてさまざまな試練にいろんな角度からいろんな面で会います。そしてそういう中で信じ続けるっていうことです。ここに恐れるなの根拠があります、ね、世界はバラ色ですから大丈夫ですよねっていう、こういう甘い話じゃないんです。そうじゃないんです。いや確かに世の中は問題が多い、よくは明日のこともよくわからない、そうなんです、わからないんですが、主はわかります。そして主は共にいてくださる。まあ、先週もこんなような話で、帰りにね、千恵子姉妹がね、先生お話難しいですね、で僕は勘違いしたんですね。何を勘違いしたかというと、まあ、ダニエル書は確かに内容が難しかったよね。いや今日の話はそんな難しいはずじゃなかったなと思って、何が難しかったのってこう聞くと、いやそのね、実行するには難しいよねっていう、いやそれは同感です、ね、説教は、ね、こうやって説教するのは簡単ですよ。あと、ね、言葉で言うのも、ね、信じましょう、ね、信じますとかね、簡単ですよね。でもいざと私たちがその試練とあったり問題にぶつかった時に注意しないとね、ついつい私たちは恐れに心配になって、そして主から目を離してですねしまうような、そういう弱いものです、ね。まあ、今回の妻の件もね、いろいろ、いや心配してませんと言ったら嘘ですよねやはりまあそれは気になりますね。でもやはり私たちはそのね、主に信頼すべきです。 主の約束に目を留め、そして信頼すべきです。確かにそれは言葉で言うには楽ですけど、実行するにはなかなか困難ですが、そのことすら私たち、すなわちその弱さですね、そのことすらを私たちは主に告白し、助けてくださいとね、叫ぶのが私たちの務めでないでしょうかね。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、今日もこのように共に御言葉を見ることもでき感謝いたします。恐れるな、先週も今週も見ました。いずれも主がおられるので恐れるな、主の御約束を見上げて信じて恐れるな、信仰が鍵です。また私たちはそのように日頃いろんな困難や試練の中で主を見上げ、御約束を覚えながら歩みますように、本当に主が私たちのことを愛し共にいてくださること、守ってくださること、祝福してくださること、共に歩んでくださることを覚えながら、その世の中で主を見上げつつ歩みますようになります。またまだこの主をそのように信じておられない方、まだ主をそのように理解していない方、本当にこの主が信頼に値うお方だということを覚えて、ご自分の罪を認め、主イエス様を主が使わせてくださった救い主を信じることのできますように、その一人一人の、まあ、そういう方々の心の中に主をどうかお働きになってください、導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。